はい、という感じで、ちょっと待って、今長いメールを読もうとしてんだけど、
うんうん、
ちょっとフリスク舐めちゃってさ、休憩中にまだ溶けてないんだあの大きい、ほらこの大きいタイプのフリスクなんだよこれ。
ああ、それね、それ美味しいよね。でもね、
であのちっちゃいタイプのフリスクだったらすぐ一瞬でね、あれだけど、
はいはいはい、噛まないタイプね、会長がね、
うん、この MDMA によく間違われるやつがあのこれよく楽屋で舐めてるから手持ちぶさたじゃん楽屋って、
はい、
でこのパッケージを剥がして、
うん、
パッケージこれ結構剥がれるんだよ、
うん、
あのカバンの中に吸えてるうちに、
うんうん、
でそうするとなんかふにゃってなってるの、もうみっともないから全部剥がしちゃうわけよ、
うんうん、
そうすると、まあ、明らかに MDMA みたいな感じのさあのフリースクのでっかいやつね、う
んうん、合成麻薬感、
ね、そうそうそうそう、うん、ちょっとまだ溶けてないんで何かありますか。
いやいや、だから、まあ、考えたんだけどさ、
短い話ね、
あのほら僕多分このラジオでこの時期毎年行ってると思うんだけど、
うん、
高校2年生ぐらいから毎年11月とか10月の終わり、
うん、
で嫌なことが絶対起きるんですよ。
まあ確かに、じゃあタフトの追突も、オカマファーレタもそうだ。
ね、会長も知ってる嫌なこともきっとあるだろうけどさ、そんな。
はい、それも大体10月の終わりとか11月とか。
ね、だから、
うん、
まあもうある時期から今年は何来るかなっていうのを結構ね、
うん、
想像したりとかしながら、
うん、
もう過ごせるレベルで何か起こるんだよね、絶対。
だからなんか、肩たがえみたいにして方位を変えるたびに、タイ行くとか言ってたよね。
うん、だからそれを、そのね、タイ行ける時期はしてたんだけどさ、
はいはい、
ね、まあまあさ、今年これだったかと思ってね。
もう起きちゃったね。まあでも、それは大したことなのかね。どうせだってお金だって向こうが全額払うんでしょ。
ああ、まあまあ、それはそうそう、もう10ゼロだからね、うん、そのツイートするの。
首が痛いのも嘘でしょ。あの、それは、ね、ラジオじゃ言えないか、うん、言えないな。
いやいや、あのね、首が痛いっていうのも、あの別にもう向こうには言ってないです。あの別にもう病院とかいいですよって言ってるから、うんうん、あの、そこでね、何か悪いことしようってのはないんだけどさ、うん。だけど人間ってさ、やっぱこういう何かあった時に、なんかね、この程度で済んで、なんか、ご先祖様が守ってくれたんだね、みたいなさ、
うん、
そういう風に人間ってこう、なんか、
まあいいんじゃないですか。あるな、ね。まあいいんじゃないですか、それでね。うん。
あるよね、
すぐ
ね。うちもだから、そのタフトちゃんに、あの、足立ヶ原で買ったさ、福島の。
うん、うん、
あの。鬼ババのステッカー貼ってるんですよ。
後ろ側に。
そうそう、交通安全ステッカー、ね。
はいはい。
鬼ババの。うん。あ、きっと鬼ババが守ってくれたんだ
な。いやいや、ふざけんなよ。僕は怖くないの、ステッカー貼れよ。水曜どうでしょう、みたいな感じでさ。
すっごい嫌だよね。
いや、ちょっと待って、いやいやいや。あれで促進してるわけでしょ？水曜どうでしょうのステッカーなんかは。
でも、水曜どうでしょうっていう例えを入れたことで余計に嫌になるよね。
それ以外なくない？水曜どうでしょうのステッカー貼ってる車以外。あとはワンピースじゃない？
ワンピースね。うんうん、そう、大体あの、酒ロックと、あの、水曜どうでしょうのステッカー貼ってる車は、
うんうん。
ね、
ワンピースも貼ってる。
ワンピースも。まあ、ワンピースは分かりやすすぎるからあれなんだけど。
ワンピース貼ってる車は、ドリームキャッチャーを、ルームミラーのところに吊るしてるでしょ。
で、あのね、あの、室内の、あの、前面のところにボワボワのね。
白い、あの、
白いボワボワの。
成人式の時に女の子が巻くようなやつね。
だから子供が生まれたら、あの、おしゃれキャットみたいなステッカーも一緒に貼るようになる。リズムもね。
俺はリロ&スティッチだと思ってんだけど。
リロ&スティッチ
の
ね。
うん、オシャレキャット、オシャレキャットのヤンキーか。まあその、リロ&スティッチはヤンキー銃あるもんね。ヤンキーっていうか、まあ、サーファーじゃない、サーファーだからじゃない、うん、サーフィン、ハワイ。
そうね、うん。まあなんか、うん、なんだろう、なんだって。
怪物の鳴き声みたいな。
聞こえる今。
聞こえます。
うん、めっちゃ怖い。
まあ水道かな。うん、水道管っぽい感じ。
こんなこと話してるうちに、
MDMA も溶けました、
ね。MDMA は大丈夫なんです
か？ MDMA ね。うん。ことフリスクは溶けましたから。うわ。え、
それ、サイレントヒルみたい
な。ね。もう。奥さんの声じゃなくて。
いや、どんな、どんなパートナーちゃんですか。
じゃあ、ちょっとこの音が聞こえてもリスナーさんも気にしないで聞いてください、ね。
はい。はい。
よもぎさん。まあ、30代女性の方ですね。 いつも楽しく会長させてもらっております、よもぎと申します。今回は怪談とメンヘラ関係の質問をお送りさせていただこうと思いメールしました。
はい、
うん、先に怪談の方を書きます。今の仕事に就く前にとある自衛隊の敷地内で販売のバイトをしていたことがありました。とスワッツさんのテリトリーじゃないですか、自衛隊の
EX ってやつだよね。
同じアルバイトに A ちゃんという美人の不思議ちゃんがいて、霊感があるとよく話していました。店内で何度か迷彩服を着た自衛隊さんの幽霊を見たことがあるとか、この店はどうも霊の通り道になっているようだというようなことを話していたのですが、天然の不思議ちゃんが言うことなので店員一同最初は笑って否定していました。店員は A ちゃん以外にもオーナーと毒親育ちメンヘラであるマネージャーの B ちゃんという子もいたのですが、すごい職場だな。二人ともオカルトには懐疑的で、 A ちゃんの幽霊話も揶揄のネタ扱いでした。 A ちゃんの幽霊目撃談からしばらくしたひどい雨の日のこと、 B ちゃんも私も幽霊見てしまったんだよねと話し始めました。
お
う、まあでもそうだよね、毒親育ちメンヘラが幽霊見ないわけは、まあ、見ないわけはないは言い過ぎだけど、見る方が多そうだもんね、
親和性高そうだよね。
うん、 B ちゃん曰く自衛隊さんは過酷な仕事内容のためか鬱を患う人が多く、よく店に立ち寄っていた知り合いの隊員さんも自殺してしまった方がいるとのこと。店は隊員さんたちの束の間の憩いの場になっていたので、最後に挨拶に来たのかもねとみんなで話していました。あ、じゃあその知り合いの自殺しちゃった人も来たんでしょうね。
うん、
うん、それからしばらくして次は占いすら信じないオーナーが、そして最後には私も、お、幽霊らしきものを目撃してしまい、どうもこの店が霊の通り道になっていることは間違いないらしいという話へ発展。店には陳列してある店に陳列してあるお菓子の袋が誰もいない店内で一人でにガサガサガサガサガサガサとなったことや、レジ番をしていた際迷彩服の人物がレジ前に立ったため目線を上げるとそこには誰もいなかったというようなことを私も体験しました。あまりにもはっきりと視覚的に体験したことだったので集団ヒステリーというレベルではなかったと思います。しかし気になるのは、その頃ちょうど A ちゃんと B ちゃんが店に来る隊員さんたちからどちらがよりモテるかというアイドルのファン獲得競争のようなことをしており、職場の雰囲気が悪くなっていたことです。
あの自節柄自衛隊っぽいな。
まあね、セクハラ
事件
ね。明るく愛されキャラの A ちゃんと対照的に B ちゃんは前述した通り毒親育ちのメンヘラで、隊員さんの彼氏がいながらも別の隊員さんとダブル不倫をして、ダブル不倫とは言わないけどね、 B ちゃんの方は不倫じゃないけどね、
二股ってことだよね、
二股で、隊員さんの方は不倫ですね、
うん、
をして中絶した経験があったり、同時に複数の男性と付き合うなど男性にだらしない一面があったため、自分より A ちゃんがモテるのは許せないと毎日嫉妬で怒り狂っていました。オーナーも空気の悪さに呆れ毎日苦言を呈しており、私が愚痴の聞き役になっていました。A ちゃん B ちゃんの客獲得競争が激化し、あの店は売春をさせているのではないかという噂が立ったりもして、自衛隊内でね、お偉いさんとかの間でね、まるで店全体がメンヘラ化したかのような雰囲気の中、私も仕事に行くのが嫌になっていた頃のように記憶しています。メンヘラの巻き起こす空気の悪さと幽霊目撃談に一定の関連性があるのではと思った次第です。
うん、
まあ確かに、では先ほども言ってるようにね、それは親和性はありますからね。
うん、
うん、
まあね、共に自己申告なわけじゃん。まあ、
うん、まあただまあだから、
あ、まあでも実際それで、
ね、そのオーナーとか、
うん、ない、うん、
このよもぎさんとか
うん
も見るけど、でもやっぱ鬱が鬱るっていうようにさ、そういうのもやっぱ鬱るからね。
そうだね、うん、
うん、で同じ空間にいるわけじゃん。
うん、
それがなんかなんとなくほら流動的な場に、
うん、
場が流動的でいろいろあったりするわけじゃなくて、結構狭いコンビニというさ、
うん、
ところで毎日のようにいて、でその空間に出るってなるとどんどん空間が変質していくのは分かりますよ。
あるよね、そういうのね、
うんうん、もう一つの話はメンヘラについての質問です。どんとこい、
はい、
何でも答えちゃう。現在私はとある精神科の病院でナースをしております。うちの病棟にはリストカットをするようないわゆる虐待育ちの若い女性の患者さんが多く入院しております。問題は男性ナースが若い女性患者に入れ込んでしまい疑似彼氏のようになってしまったり、極端なケースでは患者の連絡先に電話して一方的な告白をしてしまったりと、メンヘラの沼にズブズブと入り込んでしまうケースが散見されることです。もちろんバレれば解雇ものです。もう少し距離を保ちなよと同僚も注意はしますが、全く聞き入れようとしません。男性ナース一人ってことではないんで、三件つってるから複数の男性ナースが来てるね。精神科七不思議の一つとして、どうしてそのようなことが次々に起こるのか不思議に思っています。残りの6つも6個も教えてくれや。若いメンヘラというのは一般的に理性では抑えられないほどの抗いがたい引力があるものなんでしょうか。私も若い頃数年半端なメンヘラをしておりましたので、その頃はよくモテたなという思い出がありますが、女性の立場としては全くもって不可解です。ちょっとやんちゃしてたみたいな、悪さをしてたみたいな感じで、半端なメンヘラをしていた。リスカまでは言ってないんですけどねみたいな、あ、リスカ、まあリスカぐらいです、頸動脈切ってないです、っていうかな。何かこの件に関して語っていただければと思います。雑な質問で申し訳ありません、という。まあでも2つとも同じよう似たタイプの話、種類としては本質的には同じ話ですよね。いやでもさすがに精神科のナースとかも手出してくんの、それやばくない？ちょっと職業倫理的に
ね。まああのさ、今僕はね、もう47歳、
はい、
47歳児になれましたけど、
はい、
やっぱさこの年になると結構もう理性で勝てるんですよ。
うん、あとそもそも性欲は、まあ菅田さんはバリバリかもしれないけどね、そもそも性欲も収まってるしね。
うん、
若い頃よりは、
うん、だからある時から、うん、ね、で今人に聞かれたりとかした時も、
うん、
あの例えばさ、よくさ、あのああやって撮ってたりとかする時、なんかいい関係になったりすることあるんじゃないですかみたいなこと聞いていただいたりとか、
変態映像を作ってますからね、スワッツさんとね、
うん、
はい、
うん、でその時やっぱさ若干こうね、あのクリエイターぶってさ格好つけてさ、
うん、
あのいやそういう思いを作品に込めるんですわみたいな、それしちゃったらこれも三流ですね、うん、みたいなことを言うんだけど、
すごい、もう今黒字に白い文字でそういう思いを作品に込める、思いはリビドーって振り仮名が振ってある、
そうそうそう、
情熱大陸的な、ね、
うん、はい、文章化して、
プロフェッショナル仕事の流儀的なね、はいはい、
言えるようにね、文章化して言えるようになるし、それは本当に事実そう思ってはいるんだけれども、うん、でもやっぱし同時にちょっと冷静に考えてみたんで、年取って衰えたからそうやって見せられるっていうところもあると思う、
うん、
今の自分でね、
はい、そうですね。あと、まあ、もう、一応経験とかはしてるから、そんなに渇望はしてないとだよね。
あ、まあまあ、
それも、ね、満たされてはいるというか、うんうん、ある程度はね。
だからやっぱり何十年も前の若かった頃のメンヘラ好きの自分を照らし合わせて、今の話するんだったら、
うんう
ん、まあ、振り回されたいんだよね。
うん、いや、メンヘラの抗いがたい魅力っていうのは多分そういうことなんでしょうね。
そう。
うん、
あのでそれがすごいドラマチックに映るし、
うん、
職業倫理に反してこういうことをしてるっていうのすらドラマになるじゃん。
そうか、むしろ、
うん、
そっちのハードルというか、やばいよやばいよって、
うん、
はたから見たら思うことだから逆に燃える。いやでもさ、
そうそう、
あの、
う
ん、家族からしてみたらたまったもんじゃないけどね。病院にはさすがに信頼を置きたいわ、
うんうんうん、
とはいえ俺も、まあ、実際、まあ、朝からぬ関係の女の人が、
うんうん、
まあ、それは私と別れた後だけど、
うんうん、
精神科の医者、通院してる精神科の医者と付き合ってたと思うようなことは、うん、まあ、分かんないよ、正確には分かんないけど、でもまあ十中八九そうなってるのをなんとなく情報として知って、
うん、
やっべえと思った。 精神科の医者がそんなことしていいの？
あの全く同じ、
はいはい、
やっぱシチュエーションで、
うん、
僕も全く同じ話があるから、
うんうん、
まあたまたまこのね僕たち若干社会的に特殊な僕たちかもしれないけど、いや、まあでも、
でも別に精神科に関しては別に特殊なグループ、
確率的には高いよね、うん、だからそれはない話じゃないと思うし、
うん、
や
ばいな。でもそれはさすがにちょっと旗から見てると危険だよね、うん、まあでもそうか、ただお医者さんと患者さんが結婚するケースってあって、例えば外科だったらじゃあなんでいいのかって話にも、まあとはいえ違うよな、外科だったらいいよなそれは、う
ん、ね、
だから精神科はやっぱ分けないとダメだよね。
分け、
うん、うん、別にいいよ、その肛門の痔を治療したお医者さんと結婚しましたって、
うん、いやだからほら、まあ、なんかさ、いいけど臨床心理士かな、
うんうん、
なんかで、
う
ん、なんかほら漫画にで分かる臨床心理みたいなの書いてた人、
あ、結城優、
あ、その人かな、その人も
結城優の原作の人だよね、あ、
そうそう、
その人もセクハラとかなんか
もうなんかそのやっぱし患者とできてみたいな告発なんですけどね、
はいはい
はい、だから
あったあった、まあ、あるあるなんだろうな、だから
そうそう、だから、
うん、
ねえ、そのそういう思いを治療に込めないといけないんじゃないかなって。
いや、どうぞ。まあまあ。まあね。でもまあ確かにそうですよね。あ、うん、まあ確かにね。そういう思いを、プロとしてのね、うん、職業の手腕に、
うんうん。ただ、こういうこといくら言っても、
うん、
その渦中にいる人っていうのは、
うん、
つまんない大人がそういうことを言ってるっていうふうに捉えるんだよね。
ロミオとジュリエットですからね。
うん、で、それですら、燃えの材料になるわけですよ、うん、この2人を燃え上がらせる材料に、
バーニングのね、
うん、だからやっぱり最終的に気づくしかないよね、自分で。それは痛い目を見て気づくか、
うん、
脳内でシミュレーションして律することができて気づくか、もしくは年を取って衰えて気づくか。
衰えてる、人生経験を積み重ねてじゃなくてただ衰えてる。
まあまあ人生経験込みでさ、まあ、
うん、
ああ、だからうん、まああるあるなんでしょうね、本当ね。
まあちょっと別かもしんないけど、うん、知り合いがハプニングバーに行った時に、
はい、
で
この番組ハプニングバー話
はよく出てくるけど、ソファーで談笑したし、ね、男だけでね、
うん、
男だけで談笑してて、まあ、そういうのってよくあるじゃん、カップルさんがいない時に男性客がずっと待ってる状態みたいな、風俗の待合室みたいな感じになってる時に、マッサージの人がいて、整体かマッサージ、マッサージ、ね、の人がいて、いや僕もだからやっぱこういうところ来ないと発散できなくて、やっぱり綺麗な女の人とか施術してるとどうしてもねこのままやりたくなっちゃうんですよねって、えそこ分けてくれてないんだって、怖くね。その時は、あ、一切、あ、まあ、性欲ってないんですよ、マッサージの時は。私プロなんで、それはもうお客様のコリを改善ね、体を整体することだけしか頭の中にないですからって言ってほしいじゃん。あ、でも違うんだ。ちょっと本当 AV みたいなことが。
むしろ怒ってほしいよね。失礼じゃないですか、僕の仕事に対してそんな風な見方をしてるなんて。
うん、だけど、その人は自分からだってさ、その人はマッサージやってるって誰も知らないんだから、ハプニングバーなんとか、友達じゃないんだから。
うんうんうんうん、ああ、そうね。だからやっぱそれは、うん、で、多分そういうのの中で一番関係になったりしちゃいけないのが、そういう。うん、看護師さんと患者
とかね、
お医者さん
と、ね、精神科医とね、
うん、
メンタルクリニックの先生とかナースとか、
まあ、うん、まあ、あとやっぱしそのね、そういうヒロイックな気持ちになって燃え上がるっていうのと、
うん、
あとやっぱ単純にやっぱ俗に言うメンヘラの女性ってなんかやっぱ抗いがたいものがあるよね。
それはだからさ、ね、多分私はないじゃん、真逆じゃん、
うん、
お前の奥さんも十分メンヘラだよって思ってるかもしれないけど、でもまあまあカテゴライズ違うね。
僕言ってない
よ。思い切り広く取れば、
うん、
じゃあそうかもしれないけど、でもまあ普通の意味での常識の意味でもメンヘラではないじゃん、
うん、
それなんかないんだよ、分かんないんだよそれが俺。まあ、うん、いや、まあこれは嘘だと思ってもらって結構なんだけど、
うん、
結構振ってるよ、だから あの全然、あ、こいつ嘘ついてんだなと。もう 100% だ、もう振ってるどころか、もうちゃんと付き合わなくていいみたいな。もう、やるだけですみたいな。うん。あ、しかも俺、彼女さえやってるよ。結婚してるかどころか。全く不利だ。別にやっても何の倫理上も問題ないじゃん。
はいはいはい。うん、
で、美人だよ。で、俺結構、やっぱ、あ、ごめん、だから、偉いわけじゃなくて、
うん、
なんか、嫌、うん、だ、
はい。
好き嫌いで、もう嫌だ。生理的にできない。
うんうんうん、だから、
っていうのが、
は
い、
多分ね、そういう人は逆にそれで、うんうん、あ、でもこれちょっと、なんか職業差別的になるのかな。
そういう人は、ね、逆に才能あるよってこと。
いや、違う違う。そういう人は、男性看護師にならない気もするよね。
ああ。
なんつうの、うん、
いや、どうかな、そう、あ、でも、そっか、まあ、やっぱり子供が好きな人が保育士にはなるよね、うん、子供嫌いな人はさすがに、
うん、
まあ、ならないよね、まあ、これ、まあ、これすらも職業サービスになっちゃうから、でも、まあ、
まあ、少なくとも、うん、その面、患者と関係を持っちゃうような看護師はそういう人じゃないよね、きっとね。
でも俺はバカにしてるわけでもないし、例えば何かあった時にサポートはしなきゃなと思って、それが性と結びついてないだけで、そう、そういうことはないわけ。男性看護師俺みたいなタイプはいない。
そういう人はしないんじゃない？ちゃんと職業倫理として。
いや、だからそういう男性看護師にならないのって聞いてる。
まあ、なる人もいると思うけど。
でしょ、ね、じゃあ、うん、まあ、
まあでもね、
うん、まあ、男性看護師が全員やってるわけじゃないからね。
うん、そうそうそう。
とはいえ確率高いって言ってるからね。今、ね、今現場からの声だから、これ。でも、元メンヘラの人が、こう、あの、精神科の病院で勤めることもあるんだね。
あ、まあでもそれは結構あんじゃん。
へぇ、
うん。
私も昔はそうだったからさ、スパーみたいな感じじゃん。患者さんに。わかるよ、あんたの気持ち。あたいも昔はそうだったからさ。
今ちょっと僕椎名林檎で脳内変換されましたけどね。椎名林檎の PV 的な、
うん、一番最初の、ね、看護師の格好をしていた。
そうそうそうそう、それでちょっと変換されましたけど、はいはい、ね、うん、まあだから
ただこれはちょっとどうにか、いや、それは分かったけど、でもそこは抑えなきゃダメじゃん、うん、だって別に無人島でそこしかさ、うん、恋人関係になれないわけじゃないんだから、
うん、あの東京島みたいなね、木村多江さん、
いや、でもな、例えがもう、
あの、アタナ藩だ
っけ、アナタ藩だっけ、アタナ藩、
アナタ藩、うん、なんかそう、王女、それみたいなね、王女ね、感じでなければ、うん、
じゃないんだから、いや、てか、うん、あとはもう100人の村とかじゃないんだから、
うん、
いくらでも他に出会いを求められるわけじゃん。それはだから、別に無茶な要求をしてるわけじゃないと思いますけどね。うん、
例えば本人が気づくしかないね。これいくら、例えばこれ今実際患者と関係持ってる男性看護師が今これを聞いたとしても、うん、聞く耳は絶対持たない。
分かってないな、この二人はって。
そう、なんでかと言ったら昔の俺がそうだったから。、まあ、で、手痛い目にあってやっぱいかんなって思ったりとかね。
まあ田中さんとかもね。
そう、だからそうなんだね、ね、ね、うん、もっと大切な人をさ、こうちょっと悲しませてしまったりとかね。
うん、
それから、やっと最近この程度まで話せるようになったんだよね。うん、だから、うん、本人が気づくしかないですよね。
でもその気づくように誘導、うまくするようなフォローもないわけ。何の手出しもできないわけ。
俺できないと思うよ、正直。
じゃあもうで、やるものだと思ってシステム作りをするしかないよね。そういうことしちゃうものだと思ってできない仕組みにするとか、そういうことがあっても傷が広がらないシステムを構築するしかないってことか。
そうだね。
こっち側でね。
うん、やっぱそういう人ってほら、恋愛が第一義になっちゃうからさ、職業倫理とかそういうものを。
いや、そうだね。もうそうか。まあそっか、それが、まあ、そうだね。もうそこの時点で私とは違うからね。あ、
うん、そうそうそう、
職業より恋愛が大事って考え、な、え、マジかって。
うん。うん。多分一番が恋愛になってるんだと思うよ。
すらないの、うん、発想すらなかった、うん、今言われて、うん、あそういう人か、
うん、
もういるかっていう、
うんね、うん、答えにあんましなってないけど、
ね、なってないですね、
うん、
いやだからなんとか有意義なアドバイスをしてもらえるかなと思ったけど無理だっていうのが結論ですか。
まあまあ魅力はあるんでしょうね、やっぱ人はね、
うんうん、でもそうだからそれだけじゃないよっていうこともよもぎさんには知ってほしいですね。そういう、う
んうん、あそうそうそう、
全員が抗いがたい魅力を感じてる男性全般かと思いがちやん、うん、男はみんな巨乳が好きなんでしょうとかさ、うん、と一緒で、うんうんうん、そんなことはないよっていうね、うん
うん、そうだね、まあ、ピースが合いやすいのかもね、その、
うん、
確率論的に男性看護師を選ぶメンタルの男性と、
うん、
メンタルをやめがちな女性、入院をする女性のピースが合う、
まあ、患者さんは患者さんは全員そうだから、まあ、もちろんそうなんだけど、
うん
うんうん、ナースの方も意外とそっちが好みな人が多い、
まあ、分かんないけどねだけど、
う
ん、
これは炎上するかな、よろずきさんとかから炎上、よろずきさんが誠に不快ですみたいな、この回
そう
消してくださいとかなるかな、看護師さんだからね。
ああそうなんだ、
うん、
まあまあでもさ確かにこう実例としてできてるって話は何件か直接知ってるのと聞いたのもあるし、
うん、お医者さんナース、まあ、両方
医者も僕聞いたことありますね、
うん
うんうん、ね、
結城優さんもそうだしね、
ね、だからさ、まあ、早く気づいて、ね、早く
目覚めて。もういいです、もういいです。もうちょっと同じこと、4回目ぐらいなんで。はい、あとあ、メール、あ、まあ、これはメールっていうか、ねなしさんっていう方から、いつも愉快なラジオ、ありがとうございます。愉快、はい、はい。
往復絶倒のね、
はい、うん。今まで生の怪談イベントに参加したことはないのですが、11月5日のトウモロコシの会。仙台で やるやつね、さっきから言ってる、
はい、ああはいはい、
まあ、吉田会長と今井さんの差しのイベントとのことで初めて参加することにしました。ほう、奇特な方ですね。そこでお聞きしたいんですが、吉田会長のサインが欲しいのですが、かっこできれば今井さんも、はいはい、どうしたらいただけますか。イベント中は当然無理でしょうし、あ、壇上に上がってくるってこと、サインくださいって
あの大島渚を殴った野坂昭如みたいにね、
まあそれは違って、あの人だって野坂昭如も壇上の人なんだからそれはいいじゃん別に
うん、うん
うん、いやまあたまにね、あのタモリさんって来た、
そうそう、
あの笑っていいと思う ね、やつみたいなね、
あの共産党の人刺した人みたいな、突然ね、
それはそれは極端すぎるんだって、あれ、うん、浅沼当時の、
そうそうそう、そういうね、
大田下、なんか音や山口音や、は
い、そうそうそう、
よく名前出てくるの、俺なんでこんなことだけ名前他のこういう名詞は出てこないのになんでこの名前出てくるんだ、はいはい、まあ、それはもちろんダメですよ、ダメですよ、はい、イベント中は当然無理でしょうし、そこら辺にいるところを捕まえないとダメでしょうか。ポケモンみたいな言い方してますけど、サインがいただけるのなら吉田会長の本を買っていきます。いやいやいやいやいやいやいやいやいや、色紙じゃないんだからさ、本は買ってくださいよ、サインあげないとしてもね。
でも本買ったら本にサインするでしょ。
でもそれはそうだけど、本は買ってください、うんうん、
そう買ってほしいよ、ね、
じゃなくてファンじゃないじゃん。いや別にその本として別に料金の対価以上のものを出してる自信はあんだから、
うん、う
ん、こっちはあれだけど、アルバム10枚も20枚も買わせる商法とは全く違いますよ、
はい、
チェキ5000円とかとはね、
そうあるね、そういうのね、うん、
まあもらえてももらえなくても今からとてもワクワクしているのに変わりないのですが、早く生トウモロコシにお会いしたいです、にっこりマーク、
うん、うん、
という
読み方だよね。
いやでもこの人もこの人もちょっとあのサインがいただけるのは本買いますじゃないよ、うん、
まあまあそれはね確かにね、
ええ、そこら辺にいるところを捕まえないと無理ですかって、ポケモンじゃないよって、
うん、うん、分かるよ、あのそういう端々、うん、 だよね、こういう。
ね、やめてください、私たちのファンを。文句言うのやめてもらえませんか、うんうん、私はファンの味方ですから。
はい。あのさ、サインってさ、どのタイミングで考える？
いや、だからもう今は、でもいいのか、別に。例えばコロナ中とかははっきりは言えなかったけど、まあ、なんとなくなーなーで、
うん、
サインしたことあって、本当はダメなんだけどね。会場の規約として。あ、それはコロナのあれでね、
うんうん、
でもダメって法律的にダメなわけじゃないから、
うんうん、
で会場側も会場側で別にまあよっぽどのことがなければいいんだけど、あんまり規約として OK、 ルールとして OK にしちゃうとさすがによっぽどのことにすぐなっちゃう場合もあるわけじゃん。
あ、
込み込み状態、身体接触、
うんうん、
濃厚接触、バリバリみたいになっちゃうけど、だからそこ気をつけてやる分にはまあおめこぼししますけどねっていう感じで黙ってやったりするケースはありましたけど、まあ、とはいえ別にそんな普通の芸能人とかアイドルとかのサインに比べたらビビたるもんなんでね、どうせ私たちのイベント後のサインなんて
、うん、あ、じゃあまあそういうタイミングをで捕まえて、
うん、でももう先アナウンスしていいじゃん、まあ、まあ別にいいですよ、だからその、うん、あるんじゃない、物販、まあいいや、だからまあ持ってきますっていうか物販の時買ってくださいよ、はい、そしたら俺にまるまるお金入る。でもまあまあとはいえ全部山ほどは持っていけないからな、荷物になるから、うんうん、
まあ、
ね、まあでも本はあれだから本は買っといた方がいいです、はい、サインしますんで。
いや、あのさ、違う、さっきちょっと聞いたの
は物販も多分します、はい、
あのほら結構さ、その皆さんサインって持ってるじゃん、
うん、
あれって自分で考える？
うん、俺は小学校の時に考えたサインを。
あ、それ前言ってたな。
はい。
なんか正直すいません、別にその怪談師限定じゃなくて、
うん、
なんかよくわかんない人とかでも、
うん、
すげえ立派にサラサラサラって書くサイン書く人いるじゃん。
はいはいはいはい。YouTuber の登録者数300人ぐらいの YouTuber とか
でね。あ、そうそうそう、そういうことが言ってあった。うん、そう、あれって自分で考案してこのサイン求められたらしようっていうふうに考えてる、みんな。
それはそうでしょ。え、あ、何、お姉ちゃんが勝手に考えたからみたいな、アイドルの答えが、お姉ちゃん勝手に応募したからみたいな。
いや、
だってそれ以外の可能性って何があるの、その自分で考えた以外の可能性って。
え、でもそれってさ、あ、まあでもそうか、
でも実際求められてるんだからいいじゃん、うん、
求められたことあるのっていう人でも結構サイン持ってたりするじゃない。
それをどう観測してんのあなたは。
いやいや、なんとなくね、うんうん、あ、そう、じゃあみんなサインって考えるよね。
何か文句でもあるんですか。
いや、すごいなぁと思ってさ、僕ほら結構意地悪なんで、その YouTube とかね、いろいろ見るじゃん、
うん、
で6ヶ月間で再生数が6ぐらいのやつとかさ、
うんうん、
見るじゃん。じゃあやっぱそのサインの話とちょっと違うけど、それぐらいなのにめっちゃアーティストぶったりとかしてる人結構いるわけよ、
うん
うん、
まあそもそも YouTuber を始めてる時点でそれは、
うん、
そうですからね、
すっごいなってちょっと僕は思っちゃう。
うん、
うん、でまあそれが面白いから僕はこの再生数6を8ぐらいにする、うん、2回僕が見てあげるみたいなね、うん、そういう感じしてるんだけどさ、うん、だからね、なんかすごいですね、みんなサインじゃ考える。
いや、すごいすごいでも正直に言えよ、お前ら恥ずかしいなってぶっちゃけキモいんだよって言いたいんだ。
正直その人に関しては、うん、きついなって思って見てる。
誰のこと、階段で言えば誰のこと言ってるんですか。
階段は僕知らないんだよ、もし。うんだけどさ、そうそうそう。
でも実際求められてんだからいいじゃん、階段に関しては。
まあ、階段はいい。
ダメなんですか、会所帯で書かないと怒るんですか。実際求められてんだからいいじゃないですか。
ね、何の。僕も考えた方がいいの、そしたら。
あ、そうだよ。だって、スガッツさんの、え、誰だっけ、なんかあったもんね、スガッツさんファンですって、さっきね。ヨモギさんだったっけ、キャン、ヨモギさんから、キャンディーさんか、キャンディーさんの方とかね、 サインを狙われたイベントをやるんでしょ、ね、だって。ちくひめさんと。
え、何それ。
もう忘れてんの、前回話してるじゃん。その時にサイン。
あれはもう今にさんでやっていいですよ、
ね。いやいやいや、でもサインを求められる
んですよ。いや、まあまあ、じゃなんかね、スガッツですみたいな感じのサインを。うん、
でもやっぱグッズを作ってくれって言われたりすることもありますよ。買うからって。
ああ、なるほどね。
だからなんか、まああるよね。まああんまほら、なんか、ディスってるみたいに言われると、聞かれると困るけど、田中さんとかね、作ってるもんね。
だからね、トウモロコシグッズみたいな感じで、なんか作るってことね。
じゃあ買うからみたいな。
ああ、なるほど。
なんかでもそれ、なんかちょっと違う。そのグッズはすごいいいから買います。だったらいいんだよ。うん、俺がなんか作りたくて作ったものを。
うんうん。
なんか作ってくれれば買いますからっていうのは、じゃあもう現金くれよ、じゃ
あ。ああ、まあまあまあ、うん。ね。トウモロコシエコバッグとかでも作ればいいんじゃない？
いや、だから俺が作りたくて作って、あ、それ、もう。
それが結果的に良くて買いますってなったら嬉しいけど。
そうそうそう。うん、エコバッグちょっと欲しかったし、じゃあまあ、質として別に、中川正七商店のエコバッグか、吉田さんのかで同じぐらいで迷ったけど、まあ、それは吉田さんのファンだから、吉田さんの方を選びます。うん、まあ、それぐらいのバイアスはわかるよ。
うん。
作ってくれたら買うわ。現金渡しますとほぼ同じこと言ってんだったら現金くれよ。でもそれ嫌なわけじゃん。なんかそういう返さないとダメなわけでしょ。
そうだね。
うん、まあ、もちろん経済の仕組みがそもそもそういうことになってるんだけどね。うん、現金直接渡したらそれは、まあ、これだったら、100万円以上だったら贈与税かかるとか、はい、まあ、本来それはよあんまり経済的には仕組み的には良くないっていうのはまあ分かるんですけど、うん、なんか違和感だよね。だからまあ田中さんの悪口は言いたくないんだけど、
やめ、もう僕話そらしたの
に、そういうことに違和感を覚えないのかなっていう気はしますけどね。
なるほどね、うん、はい、わかりました。
作るか。ただまあ作るとなったら、3D プリンターのすごい業務用のやつ俺使えますから、あなたたちとはクオリティが違うか、ジッポとか作れますかね。
すげえな、ジッポ欲しい。ちょっと、
うん、あとアクリルスタンドとかも簡単に作れるよ。
まあ、アクスタね、アクスタいいじゃない、
うん、つてがあるんでこっちは。
はい、
はい、
わかりました。
はい、作ろっかな。何か、あ、じゃあ募集するわ。それで俺が作りたくなったら作るから、俺を作らせる気持ちにしてみろよな。お前らが、はい、そしたら作るよ。募集するよ。何作ってほしいか。
ラジオ読まれたらそれをプレゼントするみたいなね、やつも。
ああ、そうだね。うん。いいじゃん。あ、でもそれはダメだな。
春の目覚め、じゃあ一個。
春、まあね、だから、そうだな。まあまあまあ、一年に一回ぐらいは大賞の、うんうん、キングオブ、リスナーみたいな感じの人にあげるかもしれないけど、
そうそうそう、そういう感じね。うん。
うん、まあ、基本的に5000円ぐらいで売るけどね。
はい。
はい。まあ、そういう物販の話とかとも関連するけどさ、
うん、
あ、ここからアフタートークなんですけど。
はいはい。
うん。まあ、桜町くんというね、まあ、昔からラジオ聞いてる人はご存知でしょうけど、うん、まあ、1年に1回ぐらい会っとくかっていう感じで、この前飲んだんですけど。
はい、
はい、新橋で飲んだんですけどね。まあ、やっぱりそこら辺の吉田さんの売り方もね、もうちょっと考えなきゃダメですねみたいな感じ。まあ、割と説教が多かったかな。まあ、だいぶ年下なんですけど、7個ぐらい、6、7歳年下なんですけど、
はいはい、
30代半ばでなんですけどね、うんうん、ただまあそういうことをしてる人なんでね、桜町くんは
コンサルタントみたいな。
あ、違う違う、広告です。
ああ、なるほどなるほど、はい
はい、
うん、
バリバリの、
うん、
うん、ねえ、だから結構説教されたな。だからもう皆さん、もう早い段階で、俺には言ってないけど、まあ、いろんな人たちに、うん、階段の人たちに、
うん、
YouTube やった方がいいですよって、あの時やっては今みんな100万人ですよ登録者、あの時やんなかったんだよ、もうちょっと遅くなっちゃって、
うん
うん、僕の言った通りにすればいいのかなって残念がってましたね。うん、で、まあ最終的にそれは初めなんかね、吉田さんとのものだったらここがいいからって言って、新橋の、うん、今なんかなんていうの、ニュー居酒屋っていうの、なんだ、ネオ居酒屋か、 ていうくくりがあるらしくて、
うん、
まあそういう感じのところです。なんか新橋駅前ビルなんだけど、まあ流しとか昔っていうのボロボロのビルあるじゃないですか、
うんうん、
闇市をそのまま映した感じの、
はいはいはい、
の中でちょっと若者がやってるような、狭くて椅子も座り心地悪くてすっごい狭いんだけど、うん、でテーブルもガタガタなんだけど、まあ、そういうあこういうあの、でネオン管ネオン管で看板やってるようなこういうネオ居酒屋っていうのは今ねなんか若い女の子が流行ってるらしくてっていうのを店員さんに聞こえるの大声で言って、あもうこれもうちょっともうちょっとあの声ちっちゃくってああいうね、うん、ネオン管みたいなね、あれ典型っす。で、こういうすっごい狭くて座り心地の悪いような席で、って、うん、いうのはあるんだね。
うん。なるほどね、そういうとこ行ったの。
そうそうそう。知ってるネオン
管。ちょっと昭和レトロ感
の、でもちょっと、レトロフューチャー。
はいはいはい。
みたいな感じ。やっぱり、ね、ブレードランナーなんだって、うん、やっぱり基本的に。
うん、ああ、なるほどね。
で、それはブレードランナーが、ドハマりした世代が、今は決済権持ってるっていうかさ50代とか
なるほど、
まあ、お金使う得る人だし、うん、あとその店舗を出すような業者さんにしてもやっぱりそういう決めるおっさんたち、うん、まあおばさんたちがやっぱりブレードランナーがいいっていうから、で僕もねこの前見たんですけど、うん、面白いですねって言ってた
えそれ何初見ってこと、
初見、
え、すごくない逆に。
うん。あれ、面白いっすね。で、ネオ居酒屋っていうのが、ね。うん。まあ、確かにあるわ、新大久保でも。でも、あれはまた、桜町くんの言うネオ居酒屋とは、女性に大人気、若い女性に大人気のネオ居酒屋とは違うと思うんだけど、うん、あの、ツイッターにも書いたけどね。あの、ダンスだったっけな。カフェ、ダンスっていう、新大久保の駅のすぐ近くにある。
うん。
あの俺のツイッターを見てもらえば分かるんですけど、
うん、
まあやっぱりネオン管ですね、
う
ん、で、なんかねクラブのカウンターの椅子、クラブっての銀座にある方ね、
うん、
のソファーじゃなくてカウンターの方の椅子みたいな赤い丸椅子、
うん
うん、でなんか知らないけど壁に、
うん、
はそっちは普通の居酒屋っていうか大衆居酒屋みたいにベタベタベタベタベタってメニューがあってある、
ね、うん、
でもそれはまた全体的にはネオ居酒屋に入るのかもしれないけど、だ新大久保なんで完全にこれ、外国の人が経営して外国の人が店員さんやってるから、
うん、
ちょっとまたそれは新大久保で違う、俺はこっちの流れはこっちの流れ、レトロフューチャー的なやつで、例えば山椒とか、
うん、
いう店があるんだけど結構インスタ映えとかで使われてるような、うん、あっちのレトロフューチャーした中華料理屋の流行りが今流行ってるんですよ、
はいはいはい、
でそれは池袋のからの流れだと思うけどね、池袋の中華街、本気の中華、
あ、なるほどね、
うん、が結構そこら辺をやりだして、でちょっと遅れて新大久保に入ってきたっていう、
うん、
うん、
これなんか今ちょっと見てるとさ、
はい、
ブレードランナーっていうよりも、
うん、
時計仕掛けのオレンジなのミルクバーっ
ぽい。ああ、確かに。でもまあ、うん、ざっくり言うと、その世代か。
まあ、うん、だよね。
同じ世代になるのか、なるのか、
まあまあ、ほぼ同じだと思う。
うん。
うん。
うん、
あ、でもここおしゃれでいいね。
で、でも、
楽しかった。
壁には、バリバリ貼ってあるね、うん、まあ、まあそういうのがあったりとかして、で2軒目は結構高い、まあ、結構高いと1500円ぐらい1杯する、うん、バーとかで、
うん、
あ、ここはまあ、あのいいですよ、僕出しますんで、
うん、
うん、あの、まあ、あのバリバリ会社の経費で出せるんでって、うん、ていうかもうみんな、まあ、まあこれ言うのやめようみんなこれ言うのやめるけど、まあ結構な金額使ってるから全然いいんですよ、僕なんか全然使ってない方なんで、はい、飲食の、ね、経費ね、あの全部落とせるんで、うん、じゃあさっきのも落としてもらえばよかったり、さっきちゃんと割り勘したよ、あ、さっきのもね全然あの出せたんですけど、で安っ安っって言ったから桜町、うん、7200円、うん、本当に食べてないんだよ俺、夕飯食ってきてるから、
うんうん、
まあ、数杯、
うん、
中杯とかレモンサワーを、
うん、
飲んで、うん、安っ、え、マジっすか、安っって言ったんだけど、そこまで安くないよなと俺は思って、まあまあ高くもないよ、7200円ね、2人で。うん、で、あれもね、全然落としてたんですけど、まあでも、自分の金で飲み食いしたいじゃないですか。
うん、
いや、まあ、俺は、
終わってほしいよ。
そうね、そうね。まあでも、その2軒目は多分結構いたと思うけど、
うん。
さっきの人、バカみたいに飲んだから。俺はちゃんと味わって、マスター、あ、バーテンの人に、こういう、これこれこういうのね。じゃスモーク臭が強いやつ。めっちゃ強いやつ一回いいですかとか。あと、じゃあ、ちょっと洋土臭のとか、タイプで、ちゃんと、はい、ロックで、ちびちび味わって、うん、でそのボトルをね見せてもらいながら、ラベルとかね見せてもらいながら、でここはなんかずっとウクライナ問題で全然輸入してこなかったアイラ島にあるってだけで謎の蒸留所、アイラ島にあるっていうだけのしか情報がない、ラベルにも何も書かれてないのがようやくもう何ヶ月もかかってつい先日入荷したんで、どうぞみたいな、
いや、まあ、それ話込みの値段だよね、その話面白いもんね、
うんうん、はあ、そうなんですか。桜町君は、なんかハイボールで、なんかすごい、合うウイスキー入れてください。グビグビ。はい、次、グビグビグビ。もったいないよね、逆に。すっごいペースで飲んでんだよ、それで。
うん、
でも、それでも1500円ぐらいするんだよ、多分。
ああ、なるほどね。うん、
いや、だから、桜町君、たまにこのラジオ聞いてるって言ったら、まあ、まあ、でも言うけどさ、でもまあ、それはもうちょっとさ、ねえ、それこそネオ居酒屋だったらいいよ、グビグビグビ、なんかもう一杯とか、
うん、
で案の定ベロ
も面白いながらね、
そうそう、
うん、
俺なんかそんなバーちゃんと入るの生まれて初めてだけどさ、桜町くんの100倍経験ないだろうけど、
うん、
桜町くんのが100倍経験あるだろうけど、だってなんて1回20代の時に多分俺今日本で一番寿司食って詳しい人間ですからねって言ったからね。
ああ、いや、その人だよね。
そうそうそう。そうね、まだ20代だったと思う、あれ。
うん、
怖っと思った。すごいってより怖いって思った。
あのね、歌舞伎町にね、うん、やっぱね、ライブっていう、地下にすごい入ってくバーがあって、
うんうん、
そこね、良かったですよ、ね。
そこもじゃあ1500円ぐらいかな。
ああ、そうそう、それも、うんうん。
まあ、でもいいよね。どうせ2、3杯しか飲まないもん
ね。まあまあ、そうそう、そうですよね、うん。話を楽しむ感じだよね。
うん、もうベロンベロンになって、ね、もう足もフラフラで、うん、ロレツの真ん中ずっと同じこと繰り返してる、ね、これ吉田さんのね、これもう本当にそれがもう絶対こうすべきで、こうすべきでっていうね、やっぱあの YouTube ね、今からね YouTube は絶対ダメです。もう TikTokTikTok もあるんで、TikTok で稼ぐんじゃなくて、もう、うん、吉田さんを認知してもらうための TikTok。うん、TikTok も言えなくなってたから。で、階段2階にあるところなんだけど、もう、
うん、
結構もうちょっと、絶対落ちるから、
うん、
もうちょっと、俺が前に立って、ちょっとまあ、なんかね、
うん、
こう、フォローする感じで降りてっていう。あ、もちろん奢ってはもらったんだけど、はい、そこだけは俺、うん、あ、ちょっと俺トイレ行ってくるわ、つって。あ、もう出ようかっていう時に、あ、ちょっとトイレ行ってくるって、
うん。
パパ活やってる女性みたいな感じで、
はいはい、
さりげなく奢らせてやったけど、うん。で、もう、新橋駅に着く前に、新橋で飲んだんで、駅の手前にタクシーの並ぶところあるじゃん、逆に言うと。
あ、そうですね、
カラス森口の方なんで。
うん、
だからもう、全然駅まで送るって言うんだけど、あ、全然もう、危ないから、タクシー乗って帰んなって。
うん
で、そこで、で、俺だけ、まあ、さーっと、帰ったんだけど、
うん、
なんかやっぱね、もう記憶がないぐらいに酔っ払ったみたいなね。うん、
まあ、嬉しかったんでしょ、うん、それ会長と、ね、1年ぶりぐらいにやってさ。
じゃあ、迷惑かけないでほしいなって思った。いや、別に、なんかいろいろ打ち合わせをしたからね。それは別に、それは助かるし、うん、いいんだけど、最後の方のね、最後の1時間ぐらいがちょっとやばかったなっていう。
ああ、うん。僕もね、
昨日何がありましたって言われたの、俺。次の日の朝。全く記憶途中からないんですけど。
ああ、なんかさ、結構、
多分ね、なんかホテルとかで目が覚めてるっぽいんだよね、なんか。
うわ、
よくわかんないんだけど。
怖
だ、まあまあ別に、まあ確かにタクシーで帰るのも危ねえなちょっと思ったから、
うん、
まあその辺のビジホ止まったんじゃないかな。
ああ、
うん。
まあね、大人だからさ、うん、それはなんか逆にそれが良い、うん、いいのかもしれないね、うんうん、
っていうのが、あ、ごめんなさい、本当に日常の報告ですよ、皆さん勘違いされてるんですけど、アフタートークなんで
ちょっとオチがなくてね、
別に
ね、
はいはい、
うん、僕もね、この前、お酒、やっぱ飲んだんですよ。
あ、珍しい。
そうそうそう、あれ、グレープブレインズってさ、このラジオも聞いてくれてる
し。あ、はいはいはい、あのイラスト
を、うん。イラストね。うん。なんかまあ、メインキャラクターがね、最近ガチャガチャになったりとかしてるんですよ。
お、すげえじゃん。
うん、そうそうそうそう。だから、うん、ね。で、まあ、ラジオずっと昔から聞いていただいてるって話だったし、うんうん、まあ、地方、福岡の方なんだけど、
うん、
九州の方なんだけど、
うん、
まあ、こっちでこの展示があるからってことでね、
うん、
いらしたから、なんか飲み行ってさ、
うん、
だけど僕ほら、ね、前も言ったけど、普段飲みに行かないから、
うん、
なんかこう、知らないんですよ、そういう、パッと行く店みたいな。
まあ、あと、まあ、俺も困るな、俺が選べっていうのも困るな、うん、俺も本当に、ま、の俺は毎日飲んでるけど、家で飲んでるし、いやいや、ごめんなさい、路上で飲んでるし。
路上でね、歩き
カーギーだし、うん、で、うん、ちょっといい感じの安いけどいい感じの居酒屋ぐらいなら知ってるけど、でももうこの年になってくると、うん、そこしか案内できないとちょっとやばいのかなっていう気もしてんだよ、
ね、あ、そうそう、そうなるじゃん、
うん、
学
生は案内するわけじゃないからさ、
岐阜屋ちょっとやばいなと思って、
うん、まあ岐阜屋もまあ確かに、あと別に俺が言ってるのはもうちょいそんなチェーンじゃない、
そうそうそうそう、
でもまあ言いたいことがあります、岐阜屋でいいんだけど、俺たちはいいんだけど、
うん、
いいのかなこの人はっていうのがね、
そうそうそうそう、うん、でさ、だから、うん、ね、ちょっとお世話になってる AV のプロデューサーの人が
知
っているから、
はいはい、うん、
その人にね、LINE でね、
うん、
新宿か渋谷でいい居酒屋ご存知ですか、
うん、
月曜日にお客さん括弧男性が来るので、
うん、
こいつやるなと思わせられるようなお店に連れて行きたいんです。
まあ、うん、担当直入に聞いた方がいいよね。恥も外聞もなくね。
そうそうそう。うん、ね、うん。そしたら、まあ、接待の場合はどこがいいってどこがいいです。うん、で、
あ、でもそこ教えてもらいたいな、店。
うん、月亭本店、新日館、新宿本店。美味しい韓国料理は、
うん、
アニフ食堂渋谷店。
アニフ？
ま、うん、わかんない。あと、ま、コリンの物語。
つけていてしゃぶしゃぶ？
わかんない。
いや、お前も打って響かねえ
やつ。チンイタリアン赤春2軒目バー（括弧食事できます）矢島ロック新宿店。食事の後に少し飲むなら渋谷 BYG。締めのラーメンはすっぽんだしのリシリ。
すっボコボコ出て
る。裏側カフェ。
おう。
鳥たけ総本店（括弧狭いけど美味しい）。死ぬほど送ってきて。
すげえな、さすがだな、やっぱ。
やっぱプロデューサーの人違うよね、やっぱ
し ね、
うん。
仕事できる感じするわ。
うん。
だし、ね、実際経験値もすごいんだろうしね。そう、飲みに
行く、ね。で、まあ結局ね、矢島ロックってお店、新宿のね、お店行ったんですけど、
はいはいはい、
風林会館があるじゃん。
うん、うん。
真ん前の雑居ビルの4階なんですよ。
なるほど。うん、うん、うん。
だ美味しかったんです。
だ区役所通り沿いの、
ね。あ、そうそうそうそう。うん。うん、で、まあね、ラジオで、いつも、口を濁らしてるような話を、ずっとおっしゃる
みたいな。いやいや、まあさ、ラジオでやってくださいよ。ラジオで命をかけてんだから、ね。ラジオに本、息を持ってきてくださいよ。
うん、ね。
はい。
して、はい、すごい面白かったですっていう。
いやいやいや、まあ、そうですか、はい。ないわけ、話せる。ことはそのせっかくそんなさイラストレーター有名な人と飲んで、
いやーやっぱね、
うん、
うん、なんかお仕事のこととかもいろいろね聞きましたけど、
うん、そうそうそう、うんうん、
全部多分話したらダメだと思いますよ。
ああそう、いや、じゃあ話してもいい話もしてくださいよラジオで何を話そうかっていう組み立てはないんですか、うん、その飲んでる時に。
その時はね、もうね、僕、ほら、なんか、お付き合いで飲むのももうある時からやめてて、
うん、
だから、本当に飲みたいかったから、一緒に、この、そのね、うん、グレープブレインさんと飲んだんですけど、うん、うん、楽しかった。
いや、だから、それと俺の言ってることは矛盾しないよ。
だから、組み立ててない、別に。ラジオで話そうっていうのは、そんなに、ない。
伊集院光が聞いたら怒ると思う。
全身ラジオ人のね。
全部、あ、これラジオで話せるっていう。
はいはいはい。
風に生活してる人だからね。
でもね、途中でね、ちょっとね、ふと思ったんですよ。うん、あ、これ、全部悪口しか話してねえと。
ああ、はいはいはい。
ラジオで話せないなと思ったんだけど。うん、
まあ、吉田の悪口も含んで。
それは言ってないけどね、別に。
まあ、いいんです。全然言ってください。
それは。いや、でもね、とってもね、こう、うん、刺激を受けましたね。いろんな、僕もちゃんとしなきゃな。
元カリアユイカのラジオじゃないんだからさ。その悪口ちょっとは言えよ。私も刺激になりました、じゃないんだからさ。
ね、でも元カリアユイカさんもね、はい、大丈夫ですか？
あ、そうですよね。でも、うん、昨日は軽井沢で運転してたまたまね、ラジオ、朝流れたんですけど。
あ、やってた
ね、やってる。あ、やってんだと思った俺、そう。
あ、ねえねえねえ、だってほら、休業するみたいな。
ローカル駄菓子特集やってたよ。
あ、そうだ、ね。
はい、はい。
まあなんかさ、あのラジオは好きそうだもんね。たまに僕も聞いてるけど。
誰が？
ノトカリアさん自身も楽しんで
る、ね。ああ、うん。
うんうんうん。だけどなんかね、そのほら、なんか映画の関係で揉めたのも原因じゃないかって言われてるよね。
そうですね。あの、脚本を変えてほしいって言ったのに、うん、その原作者も切れたんだっけ。なんかいろいろあったよね。文春
オンラインとか。そうそうそう。そういうのでさ。でもなんかあの人真面目そうだからさ、うん、なんかやっぱそういうことってあるんだろうなっていう気はしたけどね。
うん。で元からゆいかさんが、その、有名なイラストレーターの〇〇さんと飲みましただったら、今のその話でいいんだけどさ、すごい刺激になって勉強になりましたんだけど。だから、どっちが上か下かじゃないよ、それはね。そういう役割分担として、
はいはい、
あなたが元からゆいかの役をやってもしょうがないよってこと言ってる。
うん、そうだね、うん。まあでも、大変楽しく、思いました、う
ん。まあ俺も桜町くんとの話とかで、あの、仕事の話とかで、まあ絶対でもないか。うん、まあ、隠さなきゃいけないところは隠して話してるけどさ。
はい、
なんか言うと嫌味になるから、リスナーなんか、あ、うん、吉田ってそういうちょっと、そういう作戦で、金取ることも考えてるんだみたいな。TikTok を広告にしてとか。
モノマネ感キサラで。
そっくり館キサラね。
あ、それそれ。
そっくり館キサラね。はい。
そうそうそうね。そこであの、うん、伊丹十三の息子のそっくりさんとして出る計画の話とかね。
そう。TikTok でね。万バズ行くでしょ。伊丹満足です。どうも痛み満足です。必殺の、ね、もうユーキャン流行語大賞も狙っていくからね。
ね、まあね、やっぱたまにねこうやってね飲んだりとかするのも大事だなと思いました。
だから元カリアユイカじゃないんだっつってんだよ。ちょっと飲みすぎちゃってとか、ちょっと飲んじゃうんだってジャンポケの斉藤さんとかね。ユイカちゃんも飲んじゃうんだ。そんなちょっと飲みすぎたことが意外な報告みたいなことやめてくださいよ。ね、
はい。まあまあでもそんなですよ、本当にね。うん、もうこの時期は本当毎年、もう体調が悪くなるんで、
はい、
じっとしてようと思ってます、本当にね。
タイは行かないんですか？
タイはまあそのうちね、行けたら行こうかなと。う
ん、あとはラジオメモに何が書いてありますか？
何も書いてないよ。なんかさっき踊りエビって書いてあった
の。はあ。
なんかよくわかんないから。
踊り指。
踊りエビ。
あ、踊りエビ。
うん、多分食べたんだと思う。
踊り食いで食べた。その風林会館の前で食べたんじゃない。
多分そこで会って食べなかった記憶はあるんだけど。
うんうん。
あ、面白いなと思って。
あ、醤油かけたらビチビチビチビチビチビチってなるやつでしょ。
あ、そうなんだ。よくわかんない。
醤油かけて痛みでビチビチビチビチビチって。
ああ、もうそんなね、ひどいよね。それ、大量量もそんなあるよね。
うん。
エビの生きたやつね。うん、まあそんなです。
あとは、だから、小説宝石。
おう。
に、ちょっと怖い話っていうのに書いてます。すごい短い話ね。
え、作家じゃん、
小説。
万歩じゃん。
万歩ランポ。
ランポじゃん。
いきなり言われてもわかんねえ。うん、江戸川ランポって言 こと。
うん、いや、すごいじゃん。
小説宝石ってエドガー・ランプなの。
え、なんかそのイメージない？なんとな
く。あ、そうなんだ。ごめんごめん。俺、新青年とかそういうイメージなんだけど。
あ、まあまあ、新青年はね、もちろん。
はい、はい、はい、うん。あ、そんな老舗なの、小説宝石って。
多分そうです
よ。
で、あの。それが、もう発売してるんですか？
もう発売してると思う。
ああ。
あ、でも、うん、まあ、はい。でも、乱歩特集とかしてるね。
うん。
ティースの又吉さんが表紙だけど。この人、江戸川乱歩とは関係なくないと思うんだけど、
ね。まあ、でも好きそうだよね。太宰治が好きだから、うん、なんか、LINE として好きそうな気もするけど、ちょっとね。
うん、でも、小説を書けっていう依頼だったんで、小説を書きました。
はい、
あ、怖い話ですよ。だから、怪談系だけど、怪談ではなく小説です。
うん。
それは、意識してちょっと頭でっかちかもしれないけど、
うん、
形式として怪談とはこういう形式であり、小説とはこういう形式であるって私のなんかなんとなくの概念があるので、
うん、
はいはい、そういう、
まあ、
うん、まあ、なんだからまあ一緒じゃんって思うかもしれないけど、
うん、
うん、まあでも違うかな。一応なんかまあ個人の内面を告白した文字情報を発見すること、
うん、
だと俺は小説だなと思うんで。
ああ、なるほどね。
そう、うん、だ個人の内面を告白することを怪談に結構持ち込んでる人が多くて、まあそれは全然いいんだけど、その人の個性味で。でも俺はさ、小説じゃないかなと思ってるんだよね。
なるほどね。
うん。で、しかもその文字情報、まあ文章と言ってもいいんだけど、うん。でもまあこれも結構大事で、
うん、うん。
文章文字情報であることにはやっぱり自覚的で、
うん。
あるべき。怪談はやっぱり喋り声の情報であることに自覚的であるべきだと思っているので、で、それはファウンドフッテージされると。
はいはい。
いうのは、まあ昔の小説って全部そうじゃないですか。
うん、
ね、まあヘンリー・ジェームズのネジの回転とかもそうだし、なんかそういうやっぱり個人の内面を告白した文字情報が発見される、
うんうん、まあ乱歩とかもそれこそ多いよね。そうだね。
だからそういうところから全部、うん、まあ、うん、乱歩もやっぱり英米の、
うん、まあ江戸川アランポーもそうだしね。
江戸川アランポーね、
うんうんうん、
まあ小説が逆に20世紀、後半っていうか、まあ、20世紀半ばとか戦前っていうか、まあ、もうちょっと前か、20世紀に入るぐらいまでは、うん、そうだね、小説というは小説という、うん、何でもありというよりは小説という形式を模索している18世紀19世紀のあたりは、逆に小説っていうのはやっぱり手紙だったり日記形式だったりするからね、うん、今から見るとそっちの方が、あ、ちょっと実験的なのかなって思うかもしれないけど、
そうだね、
でも実際は小説書くってなると昔の人はそういう形式じゃないと小説にならない、うん、あるいは書きにくいって思ってたからそうしていったわけだよね、うん、誰かさんが書いた手記が発見されましたみたいな、
はいはい、あるよね、うん、そうだね、
そうなんですよ。だから日記っていうものも意外と実は印刷技術が普及し、うん、小説というものが出来上がる段階で日記っていうのができたんだからね、
うん、
実は昔古代の人は日記書いてないから、
うん
うん、まあ、っていうようなもろもろのことをあの書いてるけど、あ、じゃあなんかそういう頭でっかちの手技のパンチ、腰が入ってないパンチなのかなと思われるかもしれないんで、それはぜひじゃあ確かめてみてください、
はい、読んでね、読んで確かめ、は
い、立ち読みでもいいんで、まあ、数分で読めるので、
はいあ、多分これ、保険屋だな。
あ、じゃあ、
一回聞くんですか。
はい。あ、いい、回しとくから。回しとくから大丈夫
だよ。あ、はい、お世話になります。はい、5分後に電話来たので、電話来るので。
10分って言いなさい。
いやいやいや、5分、5分でいいです。
ラジオも消化できないんじゃないですか。ね、大丈夫なの。じゃあ言うけど、
うん、
あ、まあいいや、じゃあこのラジオメモは取っとくわ
はい。 あの、またね、次の時、はい、僕もちょっと話すこと、いっぱいあるかもしれない。
保険屋からの電話に出なきゃいけないので、話せない。
うん、はい。
ゆっくりしていってね、っていうことですか。
一銭も払わないんだぜ。
あの、相手が、相手の主張は、一銭も払わないんだぜってこと。
うわね。
もう、マイアンと、マイアンと全面構想してください。そっち面白そうじゃん。
ねえ、だからさ、ほんとにもうね。
うん。
そんな、まあちょっと頑張ります。
はい。
何も揉めてないんだけど。
はい。じゃあ、10分後でよかったじゃん。
うん、
はい。わかりました。
ありがとうございます。
はい。それでは、はい。よろしくお願いします。はい。
切りました。